に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい、
なお僕たちは専門家ではありませんので、うん、内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきですね。今回は久々の洋食シリーズでーす。
洋食シリーズ、
はーい、はい、前回ね、前やった時はなんだっけ、あのまあ、オフランス料理がメインな、まあ、
いわゆる洋食のルーツ的な話でしたね。
西洋料理の話しましたが、
ね、とんかつだ、オムライスだって話ですね。
今日はですね、今回はですね、イギリスから影響を受けた洋食を紹介します。
うん、
参考にしますのは日本の洋食、
うん、
青木百合子さんがお書きになり、ミネルバ書房から出版されている本を参考にしています。
はい、
でイギリスと、
うん、
なんでイギリスの食べ物とかが日本にこう影響してくるかと言いますと、これ海軍、
うん、
海軍の関係なんですね。
はい、
で明治3年、
うん、
1870年に日本の帝国海軍は兵式、
うん、
ね、軍海軍の在り方をイギリス式にすることを決めます。
うん、
なので食事もイギリス式になります。
はい、
明治5年、
うん、
1872年にイギリス帰りの海軍医、
うん、
海軍のお医者様、
はい、
高木兼弘さ
ん
は、深刻な問題になっていた、
うん、
日本海軍で問題になっていた脚
気
の原因は食事にあると考えて、
うん、
白米をやめて、
うん、
洋食と麦飯の献立に改善しすることにしました。
はい、
そしたら脚気は消滅しました。
うん、
はい、でちなみにこれ今喋ったのって海軍でしょ。
はい、
陸軍は、
うん、
陸軍の方は脚気の原因は細菌だと考えてて、
うん、
白米中心の食事をやめなかったそうです。
うん、
うん、なのでこう陸軍と海軍の軍隊の食事って結構差があるのね。で、うん、陸軍は輪番で、
うん、
当番制で中隊ごとで、中隊ちょっと何人ぐらい、10人ぐらい、
いやいや、もっと今100人ぐらい
かな、からこうあの各中隊から食事当番を出して兵隊さんが作ってた。
うん、
で海軍は炊事、ご飯作るね、
うん、
炊事の専門制度を取って、
うん、
調理場もちゃんと作って、
うん、
いわゆる調理師、コックさん、
まあ、海軍船の中ですからね、うん、もう要するに設備が作り置きにしてありますけど、
あ、そうか、
陸軍は基本的に野戦で、
ね、
ね、外でやる場合っていうのはその調理器具がない前提ですから、
そうか、陸軍はキャンプなんだ、
まあ、現場でできることをみんなで持ち寄ってやるっていうパターンですね。
あ、ちょっと違うんですね、
補給の問題がね、やっぱりこう米と麦ってやっぱりね、例えば、まあ、海軍なんかは早い時期からパン食とか取り入れるんですけど、うんうんうん、そうすると米とパンと2本立ての補給がいるからやっぱり面倒なんですね。だから白米1本にしといた方がいい
っていう、なるほどね、
あって、結果まあ日清戦争で脚気でめちゃめちゃ人が死んじゃうんですけどね。
あ、そうなんだ、
うん、
かわいそうですね。
鉄砲の弾に当たって死んだ人より脚気で死んだ人の方が、
あ、そんなに、
日清戦争はね、
でもこういうさ、その脚気なんてご飯食事でとかって、うん、そういうの陸軍も海軍も共有とかしなかったのかね。
ね、まあ昔は陸軍と海軍って基本的に仲が悪いっていう話し ね、
なるほどね。
で森鴎外がね、この陸軍の当時軍医総監っていう、
はい、
軍、そのお医者さんの軍隊の一番偉い人で、
うんうんうん、
まあ、一説では彼が反対したからだっていう説もありますけどね。
ああ、そうなんですね、うん、舞姫だったんですね。
舞姫ですね、
はい。さてこのイギリス式海軍のこうイギリス海軍でだけ、ね、イギリス式のね、
うん、
兵式を取ったんで食事もねイギリス式になっていきます。
うん、
はい、 で、なので海軍の食事といえばカレーですね。
海軍の食事といえばカレー。
カレーじゃない。
そうなの。
真っ先に浮かぶのカレーだ。
まあ今結構ね、横須賀カレーとかさ、ね、自衛隊とかでも売りにしたがるわね、うん。
まずイギリスのカレーは、
うん、
インドの香辛料を使って、
うん、
イギリス人が発明したシチュー料理だったそうですね。
うん、
まあインドはイギリスの植民地だったんで、
そう
だ
ね。うん、
そのね香辛料とかも、
うん、
あれ水月さん、この2023年話題になったインド映画見ました？
ああ、なんか
RRR っていうの、あれ、
はいはい、
なんか見た、あれ、
いや、なんかちょっと断片的には見たけど、
うん、誘われてさ見に行ったので、なんかミュージカル映画、
あの、そうですね、
踊るマハラジャみたいな感じかなって思って、いいよってついてったら、
うん、
もうなんか殴り合い、
はいはいはい、
殺し合い、もうずっと3時間それ見てて、
はいはいはい、
あのしんどかったです。3時間も見たのよ、あれ。
あ、長いんだ。
まだ殴り合うの、また殺し合うのみたいな感じで、でも本当本当に嫌な、あれイギリスじゃ、イギリスに植民地支配されてた。
なんかなんでなんかね、あのイギリスの兵隊さない警官になる人とってやつですよね。
で、まあ、一番の悪はイギリスの何、提督みたいな
総督、
うん、人なんですけど、
うん、
最後ちゃんと死んでくれて、
うん、
それはすっきりした感じ。なんじゃそう、うん、けど、また殺すの、また殴り合うのっていうので、
アクションシーンがねすごいってや
つ。踊るマハラじゃ楽しいミュージカルだったから、そんなつもりで見せた、全然違うじゃんと思ってくたびれましたけどね。
騙された。
うん、まあちょっと2回目はもういいかな。
2回も見ないでしょ。
はい、
うん、
でこのまあだシチューなんだ。
まあ、シチューはね、もともとヨーロッパで、まあ、要するにごったにんじゃないですか。
うんうんうんうん、
そこに、まあ、要するに手に入る香辛料を入れれば、はい、ね、嫌いな人いないでしょ、多分。
そうです、
あの味にね。
まあね。
ちょっとぐらい悪い肉とかでも、あれ入れちゃえば何でも食えますからね。
水月さん、シチューにご飯、ご飯にシチューかける派？
かけないね。
ケリーさんもかけない。ちょっと無理だね。
やだ。
でも、カレーはかけられるのにね。
ホワイトシチューでしょ、
要するに。ホワイトシチューだね。
いやいや、
でもさ、ご飯にかけるためのシチューみたいなルーとかも出たりしてるじゃん。ね、ちょっとケイさんもダメなんです
よ。ククレカレーとか昔あったよね、シチューのやつって。
あ、そう、ククレシチュー。
レトルトの。
へえ、まあ、まあ難しくはないわね。
うん、
量は一緒だもんね。はい。このカレーですが、牛肉、
うん、
じゃがいも、
うん、
人参、玉ねぎを使ったシチューに、日持ちをする香辛料を用い、
うん、
長い航海の時でも、食べられるよう、イギリス海軍が採用した料理です。現在のイギリスでも、この肉にじゃがいもに人参玉ねぎのこのカレーは一般的なレシピではないそうですよ。
あ、もう今海軍じゃ食わないんだ。イギリス海軍では。
食べないんだよね。
なんか今イギリスでカツカレーめちゃめちゃ流行ってるんでしょ、日本から入った。
あ、そう、ココイチが広めて
な。ココイチかは知らんけど、カツカレーっていうのは要するにすごい、あの組み合わせが彼らが当たったらしい
です。あ、そうですか、わ、うん、かんないもんです ね、
ぐるっと回ってみたいな感じ、ね、
なんか東南アジアに進出したけどパッとしなかったりとかさ、
あ
のココイチさんとかね、
はいはいはい、
しますけどね。でこのカレーをね、
うん、
あのイギリスのね、いわゆる欧風カレーなんでしょうね、
うん、
あれを日本に馴染むようにルーに小麦粉を加えて、
うん、
とろみをつけてご飯にかけると食べるようにしたら日本人でも受けるようになったそうです。
あ、
でこれがライスカレーとして定着していくとのことですね、うん、でライスカレーの作り方ですが、牛脂をひいたフライパンで小麦粉を炒め、
うん、
きつね色になったらカレー粉を加えます、
うん、
そこにスープを徐々に加えてとろみを出し、牛肉または鶏肉の細切り、サイコロ状に切ったじゃがいも、人参、玉ねぎを加えて煮込み、塩で味付けをするそうです。あ、だからルーじゃない。ルーもさから作るんだね。小麦粉使
うね。そうですね。粉をちょっと炒めて、カレー粉と炒めて、そこに水を加えて、こうとろっとすると
かね。まあ、確かに明治時代はバーモンドカレーとか、ああいうルーはないわね。
あんなの多分戦後なんです
か。戦後。マーズカレーとか、オリエンタルのとか。
赤いやつでしょ、あのカンカンに入った。
あ、そうそうそう。ね、あれ、ケリーさんち、でっかいの。
SB のやつ、
あのね、カレールーは、どこのメーカーを好き？
あれなんだっけ、ゴールデンちゃんなんだっけ、あれ、
あ、ゴールデンカレー、
ゴールデンカレーかな、
あれ SB だよね、
SB だよね、
うちね、うん、SB のカレールー塩辛く感じて、あんまり好きじゃなくて ハウスの方が好きなの。
ハウスお子ちゃまじゃん。
バーモンドカレーとかのジャワカレーとか、
あ、ジャワカレーもハウスか、
コクマロ
も、コクマロもハウス、
ハウスでしょうね、コクマロ、まあバーモンドカレーだよ。秀樹と一緒に食べたもん。
リンゴと蜂蜜のとろり溶けてる、
でだけどルーはあのSB 僕苦手なんです、SB 食品でもカレー粉は SB 食品美味しい、
赤い缶のやつね、
あれなんか赤い缶のカレー粉のカレールーみたいなの出たみたいなね、
あるあるあるある、
つり革広告で見ましたけど、だカレー粉はね、あのカレー粉でカレー作るときあるのよ、
あ、そうなんで、こういう小麦粉でやって、
小麦粉入れない、
どういうこと、どうやって とろみをつけないってこと、こうしゃぶしゃぶっとした感じ、スープカレー的な感じな
ん
け、
でもとろみつくけどしゃびしゃび系、ね、
ちょっと野菜が煮崩れたぐらいのとろみなわけ、
かしわとホールトマトとヨーグルト、 あと玉ねぎ、まあ、
じゃ
あ
インド料理っぽい感じですね、で
ちょっと粉っぽさを求めるときは、じゃがいも入れる、それで前も喋ったけどかしわをホロホロになるまで5、6時間煮込んで食べる、ちょっと酸っぱいです、
まあ、ドライカレーぐらいしか使わへんな、赤いカンカンのやつ、
いや、よく使う、3日ぐらい続くぐらいね、食べてますけれども、はい、でこの海軍のカレーね、カレーは海軍から始まって各地の海軍の本拠地となる横須賀、佐世保、呉、舞鶴、大港、これ青森？
青森県ですね。
ね、これにも伝わっていきます。で、横須賀が東京に近いから、伝播力が一番伝わるのは大きかったそうですね。
伝播力、
はい、で、また海軍を引退した人とか、まあ里帰りした海兵さんが家庭に持ち帰って、全国に広がっていくそうです。もう何でもカレー味にしたら無難だもんね。
まあカレー味はね、さっきも言ったけど嫌いな人おらんわな。
だってカールもやっぱカレー味が一番うまいじゃん。
それは違うと思うけどね。それは薄味だと思いますけどね。
いやカレー味だよ。カール
言うたら薄味に決まってる。
カレーですよ。なのにカレーあんまり出なくなっちゃった、
ね。カレーなくなったな、あんまり。
あのケリー山地方は、カール売ってない地域なんで。
あ、そうですね。東京も売ってないんだよね、
東日本売ってないんで、
お土産で売ってるよね、駅で。
そうでもね、あのベビースターラーメンさん、
は
あ、おやつカンパニーさん、
は
あ、カールのまがいもの出してて、
あ、そんなあんの、え、そんなあんの、
ある、カール出して、
なんていうの、
なんとかマロ、
へえ、
ま、
あの中部圏行ったら売ってる、
ケリー山地方ね。
ケリー山地方に行かないと
あ
かんの？
あの、には売ってたよ。あ、なんか、なんかね、キャラクターがね、あの、クゲさんの、マロでおじゃるみたいな。
え、その昔からあんの？
いや、最近出したね、ここ数年
じゃない。あ、カールが全国から撤退した隙間に入ろう
としてんじゃないですか。あ、だって、あとさ、コンビニのさ、PB 商品でもカール売ってるよね。
知らん。
あ、そうですか、売ってたりしますよ。
まあ、ああいうふがっとしたお菓子ってね、いろいろあるけどね。形が違うだけで
も。ともかくかり、あのね、駄菓子屋のポテトフライ、こんな丸い形の、あのステーキソース味とかある20円で3枚ぐらい入ってる脂っこいやつ。あれね、前バーベキュー味とか、今バーベキュー味がステーキ味とかだけど、カレー味ってあったの。もうあれむっちゃうまくって、1日10袋ぐらい食べてた、高校生の頃。駄菓子屋でね、買い占めてたもん。でもなんかレギュラーメニューがそのステーキソース味とかで、カレー味むっちゃうまかった。
カレーな、
もう世界はカレーなんです。
おせんべいとかでもね、カレーせんべい美味しいよね。
ね、もうカレーはあのネパール料理のカレーも美味しいよね。
ああ、まあなんとかでたまに食べると美味しいね。
美味しいですね。チーズなん最高だよね。うん、もう全部日本人カレー大好き。カレーうどんもそうだしね。
ああ確かにね、ワニアレンジした。
なんでカレーラーメンってない、あんまり聞かないよね。
ココイチってあるじゃん、カレーラーメンって。
あるの、うどんじゃない、カレーうどんじゃないの。
違う違う、ラーメン置いてる店があるんですよ、ココイチの中でも。
へえ、
まあまあ、う
まい。あ、そう、うん、カップヌードルもカレー好きよ。
カップヌードルもカレーは美味しいよ。
カレー美味しいよね。うん、ね、
悩ましいね。
はい、カレーね。
パンとかもね、カレーパンとか、
ね、カレーパンあるね。やばいですね。さて、カレーだけでこんなに喋ってる。はい、続いてね、このイギリス海軍から入ってきた料理、
うん、
肉じゃが。
ああ、
これね、昭和40年代に家庭料理を紹介するテレビ番組、料理番組ですね、
うん、
で肉じゃがっていう名前が定着したそうです。
へ
ー。それまでは、
うん、
肉じゃがっていう前は甘煮、
甘煮、
煮込み、
うん、
牛肉と野菜の煮込みと呼ばれてた海軍料理だったそうです。
うん、
これ要は何、今日の料理かキューピー3分クッキングとかが。
40年代だからね。
50年前ですよ。
そうやな、
50年前に肉じゃが、なんか家庭料理の代名詞的な。
今やね、
ね、言いますけど、
女子が作るなんか家庭ね、料理感を出す場合の定番ですわな。
言いますけど、この肉じゃがっていう名前はたかだか50年ぐらいみたいな。
そうね、甘煮とか言ったんだ。うん、
でこの肉じゃがの原型はイギリスのビーフシチューです。
はい、
でビーフシチューとほぼ材料は同じで、
うん、
味付けを変えるだけでカレーにもなります。
そうやね、ルー入れたらカレーやな。はい、
肉じゃがにもなります。
うん、
だから調味料次第で、
うん、
ビーフシチューにもなるしカレーにもなるし肉じゃがにもなる。
なるほどね。
というので軍ではね重宝されたそうです。
うん、
でこれはですね、この肉じゃがはですね、東郷平八郎さん、
うん、
これも有名な軍人さんですね。
超有名じゃないですか
ね。
あの日露戦争の英雄です。
そのドラマなんだっけ、
ドラマ
穂村達じゃないや、もっくんと阿部寛が出てる
坂の上の雲、
坂の上の雲でも、うん、石坂浩
二、石坂はゴンベイさん、
ね、あ、山本浩二、
渡里哲也かな、
渡里哲也か、まだ生きてたんだね。うん、
え、亡くなられましたっけ、
渡里哲也亡くなったよ、
あの時、まあ、最後の、
ね、まあ、最後ぐらいなんですね。うん、はい、この東郷平八郎さんが7年間のイギリス留学から帰国して、
うん、
その時にビーフシチューの栄養価を高く評価して、
うん、
舞鶴で海軍食として、
うん、
海軍の食事として提案して再現させたのが始まりだそうです。
はい、
でビーフシチューの調味料が日本じゃ手に入りにくかったので、
うん、
醤油、砂糖、ごま油で味付けしてみたら、
うん、
思いのほか美味しくって東郷さんも気に入ったそうです。
うん、
全然違いますよね、味がね。
まあね、
まあそれでも美味しいわね、肉じゃがだもんね。
甘辛くて肉とお芋だったら美味しいでしょ
う。美味しいね。うん、さあ肉じゃがの作り方なんですけども、鍋に火をかけてごま油、
うん、
ごま油使う、
うん、あんま使わんね、サラダ油で、
うん、ごま油を入れて、 小口切りの牛肉、
うん、
で砂糖醤油を入れて炒めます、
うん、
で水切りしたこんにゃく、
うん、
4分割にしたじゃがいも、
はい、
串型に切った玉ねぎを入れて30分ほど煮込んだら出来上がりです、
うん
うん、みりんとか入れないんだ。あ、
甘みは砂糖なんだね。
砂糖なんだね。 うち作った時砂糖じゃなくみりんで作ってたな。
まあこれも介護食なのね。まあ、できるだけこう材料の種類は減らした方がいいんで、
ね、荷物はねすっきりした方がいいですからね、うん、これがね肉じゃがで、
うん、
あと海軍料理にシュードビーフというのがあるそうです。
シュードビーフ、
はい、ほう、これはごま油または牛脂、
うん、
醤油、砂糖の代わりにトマトソースを使って、で小麦粉でとろみをつける海軍料理だそうです。
まあ、シチューっぽい感じですね。
だからトマトシチューみたいなのもあるそうですね。でこれね、カレーにしても肉じゃがにしても、
うん、
牛肉なんですよね、
うん、そうですね、うん、
でこの牛肉を食べる牛肉食べるっていうのを、
うん、
日本で発展させたのはイギリスの影響だったみたいです、
うん、
まあ、あのすき焼きなんかもね、
はい、
そうですけれどね。で慶応3年に、
うん、
慶応3年1868年に神戸開港でね、
はい、
やってきたイギリス人が、うん、日本の牛肉に最初に目をつけました。
お、
江戸時代じゃね、まだ牛肉食べちゃいけないんじゃないのかね。
食べちゃいけないというか、まあまあまあ、
美味しそうに見えるのかしら。
イギリス人がそう思ったんでしょ、
うんうん、で関西は昔から駅牛、
うん、
お仕事してる牛さん、
農耕に使うね、うん、牛、うん、
で牛を使ってたのが盛んだったので、
うん、
牛自体がたくさん関西にはいました、
うん、
東日本は違うの、馬、
馬なんですよね。
あ、そうなの、うん、関西は牛、
関西は牛が多いんですけど、
うんうん、あ、そうなんだ、違うんだ、それも、
ね、まあ、だいたい牛肉食がだいたい関西で好まれるのはそうだってよく言いますよね。だ、いや、なんだっけ、肉じゃがも結構豚でやるんでしょ、東日本だと。
え、そうなの、
らしいよ。
へえ、あれだよね、豚まんって関西だよね。
肉まんってね言うけど、豚まんって関西だけだよね、う
ん、だから肉まん、だから関西の人は肉イコール牛、
牛なんでしょうな、ね、
で関東の人は肉イコール豚なんだよ。
うん、そうそう、すき焼きだって豚でするんでしょ
関東の人
は、うん、まあ、最近はね、まあ、だいぶこう
な、え、それって、ま、貧しいうちのすき焼きが豚なん
だから、そういうで身近に牛が手に入らないから、
は
で豚って結構早い段階からこうね養殖とか始まって、うん、
まあさ、あのしゃぶしゃぶの食べ放題とかさ、
うん、
行くとすき焼き選べたりするじゃん、里とか、
はいはいは
い、ああいうとこでももう豚肉で食べてますけどね。
え、しゃぶしゃぶ、え、どういうこと、
すき焼き、
すき焼きを豚
で食べる、里しゃぶとかでさ、すき焼きコースするとき、
ま、それ豚頼んでええの、
うん、いいよ、出てくると一緒だよね、うん、まあ、どっちも美味しい、
まあね、
うん、
肉は美味しいよね。
あのね、なんか話進まないけど、修学旅行、
うん、
高校の修学旅行が、
うん、
長野県に、
長野、
はい、スキー研修だったんです、
はいはいはい、
僕は全然行きたくなかったんですけど、
うん、
なんか選択する権利もなかったんで、
ね、
行って、
うん、
まあ3泊4日ぐらいスキーするんです。
お
で、まあ、昼飯もスキー場で食べるじゃないですか、
うん、
あの時牛丼だったの、
あ、
その牛が豚だったのよ
牛丼と言いながら、
だから豚丼だったんだよね。だからそんな、だそんなさ、すき焼き風のさ、
うん、
お肉が丼に乗ってるなんて牛丼だと思うから、食べ物、うん、牛肉だと思ったら、
うん、
豚肉だってびっくりしたの。
あ、
へえ、なんて長野の人って牛丼って豚肉なのって、
うん、牛がねあんまり東に流通してない、
食文化の違いみたいなの出てるんですね、
うんうん、
そうなんですね。もうこれ江戸時代の時からこう農耕作業で使ってたも牛か豚馬かっていう。
東は馬ですよね。
なんで関東は牛さん少ないの？なんでしょ
うね。なんかあったような気がしますけど。
でやっぱ関西は牛車とかに乗ってたから、都の時代から。
まあそういうのもあるかもしれないね。
なんか品がいいじゃん、
古くから、
馬はなんか、まあ、ほら武人が乗るような乗り物でってか、わかんないですよ。いい加減に今お話しゃべりましたけどね、はい。でまあその、まあ、関西にはうじゃうじゃいた牛さんね、ね、それを食べたイギリス人は、すごい美味しいというふうに絶賛して、
うん、
こっから神戸牛が誕生していくことになります。
そうらしいね。
あ、だってこれ、だって農耕用で使ってた牛なんか別に食べる用に飼育してるわけじゃないから。もちろん
ね、そうでしょうけどね。
そんな美味しく、美味しくなれって育ててるわけじゃないにしても、美味しかったんだ。まあ、牛肉の焼いた時のあの匂い、あれは食欲そそりますな。
まあね、美味しいね、牛肉っていうのは。
はい。で、彦根藩、まだ幕末ですからね、彦根藩は幕府公認で牛肉生産を唯一行っていたんですって、
はい。
いいの？食べちゃダメなんじゃないの？
まあダメというか、まあまあまあ大っぴらにはあんまり食べられないですけどね。
でも幕府がこう内密にこう、まあ、よくわかんないよ。
公認ですから、まあ、実際はそれはね、薬食いってね、要するに需要をつけるために、まあそういう特殊な店に行けば食べられたりはしますけど。
あ、薬として、
うん、
なるほどね。まあ栄養豊富だもんね。
ピラにはなかなか手に入らないけど、まあ彦根藩だけは特別にということ。
なんで彦根藩なんだろうね。
なんでだったかな、
やっぱ審判だから、まあ優遇されやすいわね、戸様が言うよりは。
そうでしょうけどね、近江牛の、まあ、それこそ
産地なんでし
ょうね。
近江牛も美味しいね。
美味しいね。
これ神戸牛、近江牛とか松阪牛とか、
はい、
区別つく？
つくの？
わかんない。
わからんよ。
なんかいろんなとこにあるじゃん、伊賀、
あ、こう。ありますね。今あの飛騨牛とかね。
よくわかんない。他あの柏もご当地とか
いろいろね、あるけど、阿波踊りとかありますな。
豚肉もそうだけどさ。
豚なんとかポーク
とかね。鶏はちょっと歯ごたえとか、まああれは。お肉にする年齢、鳥さんの年齢にもよるのかな。まあ、シャモと普通のブロイル、
シャモはね、やっぱ歯応えが全然違うからな。
まあ、硬いとね、歯が疲れますからね。歯と顎が疲れますからね。
ブロイラーの方が美味しいよね。
やっぱ食生活はね、基準がやっぱやっぱ安いけど食べ美味しいよね、柔らかくてね。はい。でこの彦根藩は、あの牛肉の味噌漬け作ってて、あとやっぱさっき言ってた薬として偏本願、
本願ですかね、
反対するの藩に、ブックの本にまるで偏本願という滋養強壮の薬を作ってたそうです、この作ってた牛、これで作ってた牛が今日の近江牛になります、はい。あと米沢牛、はい、これもね、やっぱイギリス人の影響で、明治時代に学校の先生として来日したイギリス人が、米沢の山形の牛を食べてこの美味しさに感動したそうです。で帰る際に、イギリスに帰る際にお土産に牛1頭連れ帰って、イギリスなんだろうね、帰ってから仲間にこの山形の牛を振る舞ったら大好評だったそうです。米沢牛も有名ですね。
まあ聞きますね。
なんかね、こういう松阪牛とかの、あ、僕松阪牛は食べたことある。
ありますか？
すき焼きの店で、
有名な店ありますよね。
松阪の和田金、
和田金って有名やな、
うん、行ったことない。
あ、本当に。
でも違うところでやっぱすき焼き屋で A5 ランクの霜降りのすき焼きは
豚捨てとかなんかあるよね、伊勢。
いや、それは伊勢じゃない
か
な。
あれ伊勢神宮か、
うん、ああいうところで食うすき焼きってちゃんとお店の人が目の前で作ってくれて、そうそうそう、はいできましたって皿に入れてくれて ね
焼いてくれて
溶けんのよね、口の中で ねびっくりで、おかわりしたら胸焼けして大変だった、
ね、それこそそうでしょ。
だって半分は脂身だもんね、あれね。
もう赤身の方が美味しいよ肉の味はやっぱり甘みがね、やっぱ赤身の方がするから
ね。千葉の行徳、
行徳海沿いの方ですね。
あそこ行徳駅から歩いて5分か10分ぐらいしたところのステーキ屋さん。
なんで行徳な。
あのね、昔ね、ケリーさんね、あの元関取のね、人と仲良しだったの。で、ケリーさんシティにいらっしゃって住んでたんだけど、
はいはいはいはい、
東京に帰っちゃって、
言うとったな、なんかそんな。
で、このちゃん会いたいからちょっとみんなで会いに行ってさ、その時に行徳に連れてかれて、で、なんか有名なところで、当時よ、当時あの田中よしこさん、キャンディーズの、
はいはいはい、
スーちゃんとかが常連で来る店だったんだってって言って、なんか勝手に色めきだって来ないかなとかって喋ってたんですけど、うん、なんかビップ扱いされて、その関取と一緒に店のマスターとずーっとおしゃべりしてもらって、でそこはなんちゅうの、那須の方の北関東の方の
栃木のね、
あっちの方のなんか牛、なんとか牛っていうの、
はいはいはい、
お大和田牛とかなんだな、ごめんなさいちょっともう覚えてないですよ、
はいはいはい、
食べてうまかった、こんな食べ方、うん、あんな食べ方って言っていっぱいサービスしてもらって、
うん、
なんか芸能人、
大田原牛
、うん、美味しかった。
ああ
、その
京都まで行かなかんの、
そこのお店がね、うん、もうそれもだいぶ昔ですけど ね、
まあ、ね、それぞれの地域に今だいたいブランド牛ってあるよね、
うんうん、あって違いは分かんないけど、やっぱその調理の仕方とかでね、
まあね、やっぱり
美味しくね、いただけますね。お腹すいた、もう限界です。はい、本日はここまでにしたいと思います、はい、
うん、
はい、またね、次回もね、ちょっとこの養殖いつか
まだ続く
します、まだまだ続きます。
あ、そうですか、はい、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。いろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきの各エピソードを各エピソードの説明をご覧ください。
うん、
はい、番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、
はい、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。